深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは陶芸家古賀貴博さんです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はね、なぜその陶芸の世界に入っていったのか、でしかもその陶芸の中でも非常に古賀さんの世界観っていうのは、まあ、反わびさびというね、テーマがあって、まあ、おそらく日常使いはできないような陶芸作品の数々、
はい、
器にしても全部スタッズがついていたり、あとあのいわゆるこう炎鎧杯というね、
はい、
それこそ戦国武将なんかがちょっと彷彿されるような、うん、顔の下半分にこうちょうどこうはめられるような、
はい、
そういう、まあ、あれ器じゃないな、
いや器です、
あれも器なんだ、は
い、お酒をついで飲んで装着する器っていう、
あ、なるほど、うん、
多分世界初だと思います。
じゃあそれで飲んでる人もやっぱいるんですかね実際。
いや特別な時に飲んでるんじゃないですかね。なんか僕が以前頼まれたのが結納だったりとか、
あ、なるほどね、
結婚パーティーのこう挨拶、
おうおう、
杯とか、
はい、
まあ、あの日常で使ってパーティーで使ってる人もいると思いますけど、
うんうん、ちょっとだから、はい、あのまあ晴れっていうか、
な
んか、
そうですね、晴れの器、
器って感じはしますよね、はい、特別な時になんか使ってこそ、うん、みたいな感じもするし、まあ、そういう作品群がね、まあ、実は海外でも、まあ、アメリカを中心に、注目を集めているということで、はい、なんか LA にも行ってなかったっけ。
あ、LA も行ってました。
マイアミとニューヨークだけじゃないですよね。
マイアミとニューヨークの後に、それはちょっと展示ではなかったんですけど、
うん、
あの、まあ、LA の、こう、うん、マイアミが、全米で一番の規模のアートフェアなんですけど、
うん、はい、
2番目が、あの、LA にあるんですよ。そこにちょっと、まあ、できれば出展したく、それもちょっと、
リサーチ的な？
リサーチも含め、
うん、
そうですね、1週間以上、
はい、あ、そう、どうでした実際、まあ、ほら西と東ってまだアメリカも全然違うじゃないですか。
全然違いましたね、
気候から文化まで、
はい、
ね、
いや、なんかハマれば、うん、なんかこうニューヨークはやっぱりより文化を感じて、マイアミはやっぱ、うん、あのマイアミとロスは全然違いますけど、やっぱちょっと近い印象で、うん、ちょっとこう、ま
あ、
海があって、
はい、
気候が良くて、
はい
はい、そうですね、やっぱ全然やっぱお客さんの層とかもやっぱテック系というか、
うん、
まあ、やっぱあのシリコンバレー系
の、うん、はい、ま
あ、IT 関係とか、
はい、
あのちょっとこうアートの購買層もちょっとニューヨークとか違うんですよ、う
ん、なるほど、なんか若いクリエイターも集まってるイメージありますね、はい、確かに、
うん、でより大型な作品もロスな気がしますね。
あ、なるほど、
ニューヨークはやっぱちょっと飾るところも少ないっていうのがあるのかちょっと小さいイメージ、
まあ、都会にギュッとこうコンパクトに、ね、はい、集中してるから、 LA のがなんか広いイメージは確かに、
LA の作品はでかすぎましたねこれどこに飾るんだろうっていうような。
そっか、日本人はついついなんかね、
建造物レベルの、
あ、そんなレベルの作品も結構いっぱいあるわけですね、
はい、現地の方に聞いたら小さいものは目に入ってないって言ってました、うん、だから多分大きくてやっとぼんやり、ああ、あれ作品なんだっていうような感じだって言ってました。
なるほどね、はい、なんかあのそれこそバーニングマンっていうフェスがあって、
あ、はい、
あれとかに展示されてるものもめちゃくちゃでかいからね。
めちゃくちゃでかいですよね、もう意味わかんない規模の、やっぱそれをやっぱロスで感じました。やっぱりもう本当に風土か何から、うん、もうここだけで多分話したら1時間ぐらいかかっちゃうんで、
いけそうな話ですよね
まあでも本当に全然違ったっていう、両方やっぱやりたいなっていう。
だからそこにも多分遊び心いっぱいありそうなんですけど、まさに今夜のテーマは遊び心なんですよ、うん、
はい、あ、
なんで、まあ、古賀さんがねどういうあの遊び感覚でそういう作品をクリエイトしていってるかというところにもちょっとつながっていくのかなと思うんですけど、
はい、
どうなんですか、その、まあ、作品を作るときってなんかその下絵みたいなのを描いたりするのか、あるいはなんかそのもっと発想的になんかからインスパイアされるとか、
そうですね、
遊び感覚でいうとどんなところから入っていくん
ですか。もう下書きをすることはほぼないですね。
ない、
もう毎日やってると、うん、まあ、誰かに説明するんだったら書いたりとかはありますけど、
うん、
まあ、でもそれもほぼない。で自分でこう手がけたりとかしたら毎日やってるともう作った方が早いっていうのもあって、
まあ、じゃあその時には自分の脳の中というか頭にもうある、はい、ビジュアルが、
そうですね、
うんうん、
なんでもうほぼもうペンを取ることはないですね。そのぐらい毎日やってるって感じですかね、う
ん、日々なんか土をいじってる感じですか、
は
い、
なんでもうその量感とかそういったのも作った方がより感じやすいですし、うん、
なるほど、
もうあんまり、はい、
うん、
作り方的にはですね。
でもさ、どっかでそれを作るまでの インプットみたいなのをしたりするでしょ。
インプットは、はい、
それってじゃあどういうところから着想を得たりしてます？
でもやっぱりなんかこう、うん、日頃学んでることからじゃないですかね。例えば、うんうん、さっきの法要礼拝とか、
はい、
あれってやっぱ戦国武将が、うん、まあ、防具として、
うん、
あの本来の意味はやっぱ防具なんですけど、うん、やっぱ威嚇の相手を威嚇しないともいけないんで、
だからちょっと怖い、
ちょっと怖い、ね、あのちょっと怒ってるような
感じですよ、ね、
マスクだったりとか、うん、そういった、まあ、かっこいいなとは思ってはいましたけど、うんうん、
はい、
それがやっぱかっこいいなで作ろうかなだけじゃやっぱちょっと良くなくて、
うん、
僕の中では、
うん、
なんでそしたらなぜそういう背景があったのかとか、うんうん、あのどういう時代だったのかとかやっぱり全部調べますし、
なるほど、
なんか調べるっていうとなんかちょっとこう、
うん、
なんか仕事感出ますけど、やっぱそれがなんか地に日頃からやっぱこう身についてるというか、やっぱこう気になるから見てるみたいな、
うんうんうん、
で
作品の深さにもつながってくるしね、それが。
そうですね、うんうん、やっぱりでそこからやっぱお茶の、うん、そのまあいわゆる茶道っていうものも大体やっぱ大成したのが戦国時代、
うん、
まあ千利休、
うん、
前から あったんですけど、
うん、
まあ大成わび茶さび茶をこう、うん、あの大成させたのがやっぱ千利休って言われて、はい、その時代すごく面白いなっていうのと、なんかそういったのも突き詰めていったら、例えばこの飲んで装着する器、
うんうん、
そのしかもお茶と、
うん、
あの戦国武将と工芸と、
うんうん、
その茶の湯、うん、まあ、茶の湯から派生して茶会席からお酒っていうのも、うん、ぐい飲みとっくりまでのこの系譜があるんで、
はい、
そういったのを学んでいくと、あ、これこういうアイテムがあったらすごくこう、うん、面白い、その時代を一発で表せるし、しかもそういったものなかったよねっていうのに、
うん、
なんかそれ全体が僕の中ではまあこう、まあ、遊び心っちゃ遊び心で、
まあ、まさにそうでしょうね、
確か
に、
はい、落とし込んだこう、うん、そのアートコンシャスなアイテムというか、
うんうん、
そうですね、
じゃあ割とその何こう日頃、まあ、図書館に通ったりとか本屋さんでなんかそういう資料を集めしたりとか、何かこう映像でなんか知ったりとか、そんな情報を収集してたりするんですか？
そうですね、もうそれは本当にテレビでもそうですし、うん、なんか例えばなんかあるじゃないですか、プロジェクト X とか、
うんうんうん、
なんかあの
ドキュメンタリー
映画でもそうですし、
はい、うん、映画もありますね、
ね、あのアニメ、うん、漫画とかも本当大好きでずっと、うん、あのね、いろんなもん読んだりとかもするんで、うん、まあ、そういったのもですし、まあ、本当に美術館博物館、
うん、
まあ、本当そういうお茶のイベントだったりとか、うん、まあ、人の、まあ、ミュージカルもそうですし、うん、なんか人の技っていうのを感じるようなところによく行ったりとか、
うん、あ、じゃあ割とそのアクティブというか、意外とその作品を作るばっかりじゃなくて、
うん、
意外とこう出かけていってなんか
そうですね、もう、うん、
ネタ探しって言ったらあれですけど、
はい、
仕事みたいな話になってしまうけど、
まあ、なんかそういう新しい、うん、なんか例えば見たことなかったようなものとか、うん、そういう人がやってるものっていうのにはなんかこうより積極的に行こうとは、特に大人になってからやっぱそれがより濃くなってきてるというか、
うん、
やっぱこうやっぱセンスってやっぱ後天的なものだと思ってるんで、
うん、
人生のやっぱりこの経験の厚みというか、う
ん、積み重ねですよね、
積み重ねがあって、やっぱそういうなんでこうなんかお茶の例えば、
うん、
こうしぐしなんだろう、あの所作でも、
うん、
なぜこういう所作になったのかとか、
うん、
でそういったのを思ったら意外とこう裏にそういうストーリーがあってとか、
うん、
あのそうですね、そういったのがやっぱそこに行って初めて気づいたりとか、
うん、
まあ、新しい気づきっていうのが何か行動しないと出てこないんで、
うん、
でその気づきがやっぱ自分のその作品のやっぱインプットにつながって、でそれがアウトプットするっていうところがあるんで、やっぱ、
うん、
なんか制作もちろん手を動かして日々鍛えるっていうのも大事ですけど、
うん、
それと同じぐらい、
うん、
やっぱり何か挑戦する、何か新しいものを見に行く、感じるっていうことを、
うん、
なんか特に最近ですね、最近っていうかまあ、
うん、
意識してやるようにはしてます。昔はなんか、
うん、
いくらその作業にどんぐらい時間を使ったかっていうのを、
うん、
大事にしてたんですけど、
うんうん、
体育会系論ですよね、もうなんか
そうね、
うん、もう朝から晩までやるみたいなのをやってたんです
よ、まあ、そういう時期ももしかしたら必要だったのかもしれないけど、
ね、はい、
やはりでもどっかでね、ある種こう、はい、まあ、だんだんこう枯渇もしていくしね、アイデアみたいなものもね、でもそれを常にこう湧き水じゃないけど、
はい、
沸かせるには何かこう自分なりのインプットみたいなものがね、
うん、
ないと、
そうですね、
続かないのかもしれないですもんね。だって小川君の作品ってすごくこう前衛な作品だったりするけど、今の話聞いてたらその裏には伝統みたいな文化みたいなものがしっかりとこう実はあってみたいな話だもんね、
はい、
うん、
そうです ね、やっぱそこを、うん、強く意識して、同じぐらい休みの日こそ忙しく遊んでるみたいな。
なるほど。なんかそんな中でつい最近でもいいんですけど、なんかハマったものとかあるんですか？これは結構面白かったなっていうか、これちょっと作品にもなんかアイデアとして使えるんじゃないかみたいなね、なんかそういう素材というかネタはありましたか？まあ、もしかしたらまだつながる可能性もまだないのかもしれないけど、なんか単純に、
はい、
その日頃の生活の中で遊び感覚で、あ、これちょっとも
うほんと
おもろいな、
金も直近なんですけど、うんうん、今日火曜日で、
今日、
いやいや今日火曜日で、
うんうん、
土曜日だ、
はい、
にヤメに行ったんですよ。
ヤメ、はいはい、
のお茶のイベントに行ったんですよ。
ヤメ茶有名ですよね。
ヤメ茶玉露の、うん、本当に本当に美味しくて、
うん、
お茶ってこんなに美味しいのっていうぐらい玉露のなんかもう旨味というか、うん、
はい、
そのうまみみたいなのを講師の方がすごい丁寧に説明くださって、うん、お茶の何度でこう開いてそのうまみ成分がこう抽出されてとか、はいはい、なぜこの温度なのかっていうのとかも全部説明くださって、うん、それがなんかだいぶこう理論的に、お茶って本当なんかね、こうお茶にお湯注いで急須で何分かしたらチャーってやって、
うん、
飲むっていうのだけだったんで、
うんうん、
こんなに味って違うんだっていうのがまずびっくりしたのと、
うん、
でそれにお茶飯とか、
うん、
茶飯とか、
はい、
お茶にまつわるとなんか佃煮みたいなのとかも全部出てきて、もうなんかすごかったんですよ、お茶の五感で体験する。でしかも八女の街並みが、
うん、
やっぱ八女福島の白壁の街並みっていうのが、
うんうん、
すごくなんかタイムスリップしたかのような街並みで、
また物作りの街でもあるしね、やめっていうのはね、はい、
うん、正直なんかそこがなんかすごく、うん、なんか日本っていいなっていうのをやっぱさらに改めて感じたというか、うんうん、
なるほど。
でなんか今もちろん個展とか、
うん、
百貨店さんでやらせていただいたりとか、はい、やっぱそれってどうしてもギャラリーとかって街になっちゃう、
うん、まあそうですね、自然の中ではないよね。
ですよ ね、なんかこう僕が発表するところってやっぱ東京のなんか六本木だったりとか銀座だったりとか、
はい、
もう本当に大都会中の大都会にやっぱりギャラリーとか美術館、うん、その百貨店さんとか集中してて、ね、
うん、
でもこういう本当に五感で日本を感じるような場所でやる方が説得力あるんじゃないかなとかも思ったり、
やめには、
やめとか、
そうね、だから自然もあるし、
はい、
そう文化もあるし、
文化のある、うん、また街並みが本当にタイムスリップしたかのような、
うん、
かそういうところでやる方が、
うんうん、
なんか僕のなんか今やってるこう作品のコンセプトだったりとか全部なんかいろいろ伝えられるんじゃないかなとかもちょっと思ったりして、
うん、それだって今までやってないですよね。
やったことない
です。特に自然の近いところで作品展みたいなのはね、
はい、うん、なんか今まではこう人が集まる、
うん、
より魅力的な建物でたりとかがね、
うん、
もうもちろんなんですけど、もうこの時代なんでいろんな情報の発信とかもできるし、
うん、
なんかある意味ちょっと不便でも、
うん、
もう行ける人だけ、
まあ、わざわざ行きたくなる、
はい、わざわざ行きたくなるような展示っていうのが、
うん、
なんか簡単に見れないよっていうぐらいの面白いような展示とかも、
うん、
やっぱそういうところでの方が面白いんじゃない、うん、そのやめとか
いいですね
っていうのを、
うんうん、
ちょっと話が脱線したかもしれないですけど、
いやいや全然大丈夫です、
うん、直近で言うとなんかそういうことをなんかすごく妄想したりしてました。
なるほど。
どうやってでやめちょうちん使って夜だけの展示とか
面白いね、
うん、なんか、うん、みんなでちょうちんを持って、
うん、
夜暗いところで作品を見に行くような仕掛けが、う
ん、しかもどこにそれがあるかわからないぐらい自然に溶け込んでいたりとかね、
はい、うんうん、もうなんかそういうちょっと夏のシーズンに肝試し的な感じでこう作品を見つけるツアーとか、
うんうん、
そういった方がなんか面白い。
それ面白そうやな。ついやってそれやろう。やろうって俺が言ってますけど、うん、
とかいうのをやっぱりそこに行って五感で感じたからそう思ったのであって、やっぱなんか出るのって大事だなって、
うん、なるほどね。やっぱちょっと五感っていうのは意外とこうなんか僕ら鈍くなってるとこあるよね。街で暮らせば暮らすほど、
あ、
なんかその映像とかなんかそういう身近なスマホだったりなんかそのなんかそういう映像入ってくるものは何かこうもちろんそこにはそこの刺激はあるんだけども、
うん、
でもなんか五感と言ってしまうともっとね、
そうですね、
空気だったりとか、
はい、
なんか匂いだったりとか、
うん、
ね、触った感じだったりとか、そういうのってやっぱね 一番実は人間にとっては刺激があるものじゃないかなと僕も思いますね、うんう
ん、なんかこう見た気になってるというか、うん、そういった、まあ、まあ情報がたくさんあるっていうのもあって、うんうん、なんかよりよりこうなんか、うん、そういう五感で難を持つこと、まあ、僕の作品もそうですけど、うん、なかなか行けない展示とかも面白いなとか最近思ってます、はい、水中の中とか
いいですね。
3000メートル級の山のてっぺんに飾るとかどうやって行くんだろうみたいな。
いやいや、でもそのぐらいの何かね、あの仕掛けっていうのは、はい、うん、面白いかもしれないですね。なんかね、糸島にもあの糸島芸能というあの仕掛けをしている人がいて、やっぱりその山の中にね、あのいろいろ作品をインスタレーション展示したりとか、そういうこうやっぱ試みている人もいないことはないんですよね、はい、でも全然それはあのありだなと僕も思う。で僕なんかもフェスとかをいろいろプロデュースする中で、はい、やっぱ今までね、もう普通は人がやっぱそれこそ便利な集まりそうなとこでやるっていうのが常識だったけども、あえてそれを海の近くでやるとかね、まあ、わざわざやっぱ行かなきゃいけないわけですよ、はい、でもそれがじゃやっぱ心地よかったりもするし、ね、
そうですね、
うん、アートもきっと絶対それはあると思いますよ、うん、なんかね、じゃあちょっとまだまだこれから古賀貴博の世界はちょっとワールドワイドだけじゃなくていろんなところでこう垣間見れる可能性は出てきそうな話でしたね。
はい、ちょっと楽しみにしててください。
さあ、じゃあ改めて古賀さんにとっての遊び心とは何でしょう。
遊び心はやっぱそうやって新しいことに挑戦したり、うん、やっぱ体験するっていうことが遊び心ですかね。
なんかね、やったことをずっと繰り返していくんじゃなくて、はい、やってないことにむしろそこの、
うんうん、
チャレンジというか、
チャレンジしてやっぱその人生の厚みを作って、うんうん、人としての厚みを作って、うん、そしたらなんかどんどん余裕が出てきて、
うん、
また知識も増えて、うん、それがやっぱいいアウトプットにつながるっていうのもあって、でも一見遊んでるかのようにインプットしてるっていうところですかね、うん、やっぱり、うん、
なんかもしかしたら、ま、前に話が出た LA でその巨大なアート作品を見たということで言うと、陶芸では考えられないような巨大 なんか、ね、作品が実は今後生まれるかもしれないしね。
かもしれないですし、
どうやって焼けるんやろうね、その巨大な陶芸を作ろうと思ったらね、
作品は窯の大きさに制約がありますからね。
だからそう、だから
一番世界一
頑張ってどのくらいのサイズまでいけるんですか、
陶芸。なんか僕以前ちょっと詳しくない、あの詳しい情報じゃないかもしれないですけど、うん、あの以前世界最大の窯が高さは7メートルぐらいって聞いた記憶があるんですよね、うん、
まあまあ大きいね。
もう どこの国にあったかも覚えてないんですけど、
あ、日本ではない、
日本ではないです。
あ、そうなんだ。
ただそれもちょっと違うかもしれないです。もうだいぶ前にはそんな大きい窯があるんだみたいな、うん、
へえ。
ただいや7メートルはちょっと違いそうですね。7メートルは多分火どうやって回すんだろう。
いやだからそうですよね、ものすごいエネルギーが必要なことにはな
って、単純にこの釜の大きい釜を作ればってわけじゃなくて、火の流れも考えないといけないんで、
う
ん、
ああそっか、
熱があればいいんだけど、火が対流するように、うん、そういう設計とかも考えたって、しかもどこからバーナー出すのかとか、うん、その辺も考えたらやっぱちょっと
本来はだから狭い方がより密度が、
あ、そうですね、やっぱり
あるわけですもんね、
はい、
うん、だから大きくするのは意外と至難の技というか、
意外とまあだから、うん、ドッキング式の作品とかだったらまだありえるかもしれないですけどね、
組み合わせていくとかね、
はい、なんか1メートル級ものを作ってそれをなんか10個作ったら10パーツになるし、
うん、
10メートルになるし、
うんうん、
はい、っていうのは考えられますけど、うん、まあまあまあちょっと、はい、今後
まあね、だからそこもなんかもうこれ小川君しかできないような陶芸作品をね、
うん、
今後もますますちょっと生み出してほしいなというところもあるんですけども、
はい、
どうですかね、こうこれからなんかやりたいことみたいなところで言うと、
これからやりたいこと、
うん、
でもやっぱりあの世界中で個展はしたいですし、
うん、
あのっていうのもやっぱり日本の文化とか、うん、やっぱ日本のこの現代のやっぱ今の表現だったりとか、
うんうん、
なんかあんまり日本とか言うと、
うん、
ちょっとね、打ってくる場合もあるんですけど、
うん、
ただやっぱり僕の場合は、
うん、
やっぱ焼き物って縄文時代から、
うん、そもそもね、
縄文の時も約1万8000年前ぐらいから現代に至るまで、
うん、
ものすごい ね、長いこと作品あの、うん、先人たちが築いてきたものだったりとか、
縄文の時はちょっと通じるものがあるしね、ここが軍の世界
で、ね、そうですね、かなり意識は、は
い、やっぱしてるんですね、
してますし、そうですね、そこから戦国時代だったりとか、うん、幕末も現代にかけてもやっぱ焼き物の層ってやっぱ熱いんで、まあ、日本ってものを感じないわけにはいかないっていうか、
うんうん、
でそこのなんか良さみたいなのを知ってるし、それがなんかあんまり広がってないっていう状況も感じてますし、うんうん、世界で、
うん、
っていうのはあって、やっぱ日本のなんかこう伝統とか先人たちが築いてきたものの上に自分がいると思って、で、うん、さらにそのそれだけ真似するんじゃなくて、やっぱ自分がそうどう咀嚼してこうアウトプットして、でそれをこう世界の方に見て、日本の今を見ていただきたいっていうのはやっぱりずっと一生かけて続けていきたいなっていう、
まあ、アメリカではすでにね、もうその反響も含めてかなりこう向こうにも受け入れられてるっていう話が出ましたけど、なんかヨーロッパとかアジアはどうなんですか、うん、
今のところ具体的に、そのなんか、
まだ行ってない。
ここで、あ、いや、展示したことあります。
展示はある、
うん、はい、うん。展示したことありますけど、うん、やっぱ全然反応違いますし、
うん、
そうですね。でも、まだ全然やってないですね。特に僕が結構独立して、しっかりやり始めた時に結構コロナもあったんで。うん、
ああ、なるほどね。3年間ぐらい止まったよね。
はい。その時、うん、コロナ直前までは、なんかいろんなお誘いとかも、海外での展示とかもいろんな話あったんですけど、うん、全部消えちゃったんで。
うん、
で、一回リセットされて、やっと去年から海外渡航できるようになって、
うん、
でそこで実際に下見して2023年の去年の年末が初めてこうそこから、
うん、
展示できたっていう、
ニューヨークで
まだ、
まあ、
はい、
ね、
まだそのぐらいなんで、
なるほど、
うん、これからですね、
ヨーロッパとかも非常にこうそういう歴史もあるわけだから、余計なんかそういう陶芸の世界っていうのはなんか響き合うとこだじゃないか、
はい、
アジアはアジアでまたねこう日本にもちょっとカルチャー的には近いところもあったりもして、
うん、もう作品をめちゃくちゃ作んないといけないですね。
まあ本当ね、世界って言い出したらね、もう本当
10点作って、うんうん、10カ国でやったら1つの国で1個しかできないからですね。や
っぱ
100個作って10点ぐらいしか出せない。
ちなみにさ、その1つの作品を作る時間軸っていうのはどのくらいかかるものなんですか。
新作とかだったらもう3ヶ月から半年は。
わ、結構かかるわけですね、やっぱりね。
原型作って、なんか
焼く作業もあるしね。
そうなんですよ。なんか乾かす時間とか、
うんうんうんうん、
であとこれがまた、梅雨だったら乾かないとか、
季節によって
冬でも乾かないとかいろいろあるんで、やっぱり3ヶ月から半年ぐらいのスパンで作品制作は見てますね。
いくら自分がね、そこを急ごうと思っても、環境がまずそれを、ね、させてくれない
ですね。そうですね。うん、だから、まあ、より多く、うん、ね、こう一個でも多く作って、
うんうん、
やっぱ世界の至る所で展示をしたいなと、
うん、しかもやっぱこれ一生かけてになってくるね。じゃあそう考えたらね。
そうですね、今の規模だとです ね、
うん、
結構迷ってます、そういうふ
う
に、
ん
まあ、自分が手の届く範囲で、
うん、
やりたいなって思いもありますけど、
うんうん、
やっぱそういうふうにちょっとこう
その工房チームみたいな、
はい、もうチームとしてやるとか、はい、
うん、
やっぱりこうスタッフをちょっとお招きして、
うんうん、いやでもそれも
作品を、
うん、プロダクトということで言うと、それはもしかしたら必要な、
そうですね、
あれかもしれないですね。
やっぱりこう大きい、より大きいアーティストさんになると、もう本当にスタッフさんもすごい、
あるチームで、まあ、
はい、村上隆さんだったらもう開会機っていう会社で、
ね、いやいや、
そこにもう何百人って社員さんがいるぐらいの、
一人の限界はありますからね。
そうですね、やっぱ世界で大きくやっていくには必要なことだなと、
うんうん、でもそれもやぶさかじゃないというか、あり得るってことでね。
いや、もう、うん、もう今実際着手してますし。
ああ、なるほど、
はい、
おお、そっか、ますますじゃあちょっとね、スケールも大きくなっていきそうですね。いろいろ
頑張ります、
ね、楽しみやな。なんかいや、とてもなんか6、7年前に出会った頃のね、小川君からするとものすごい、やっぱり
本当ですか、
うん、
少しは成長しましたかね。
めちゃくちゃしてますよ。
本当ですか。
もう完全になんか僕とか置いていかれてるぐらい。
いやいやいやいや、
もう世界、
何を、
ね、フロム福岡で、ね、
そうですね、
これから頑張ってほしいなっていう感じはしますね。
はい、
じゃあとにかく世界を目指すというのが一つ大きな目標、
はい、
でもあるということですね。で、一方でその内面的な方で言うと、何かこうその世界観がもっともっと広がるということで何かあるんですかね。
内面的に、
うん、エリア的にはそうやってどんどんグローバル化していくじゃないですか、
はい、
でもその自分の中でまたこうどんどんその作品を作るにあたっての世界観っていうのがどうやってまたこう宇宙が広がっていくのかなっていう、 そこもちょっと気になるところですけどね。
なんかやっぱり日本の伝統文化はやっぱ常に触れときたいというか、
やっぱ陶芸に限らず、
陶芸に限らず、やっぱ好きですし、なんかそれが失われていく現状もやっぱり僕なりにちょっと危惧してるんで、それはもう陶芸もそうですけど、やっぱ担い手がいなくなったりとか、なんかその伝統芸能でも、もう能とかも本当に結構危機的状況だって言いますし、
担い手でもね、やっぱりこうあんだけ長く続いてる芸能ってなかなかないですからね、やっぱ廃れたらダメですもんね、あれもね、
廃れたらちょっとも
ったいない、
はい、ですし、本当他にもね、いろんな伝統産業は苦しい中で、どうやったらその今後のこのグローバル社会をサバイブできるかっていうのを考えたら、僕はそこの前一端として、陶芸作品がそのコンテンポラリーアートシーンで認められるっていうことを、まずやっぱ若者の希望になるような活躍しないとまずダメだと思いますし、自分自身が、
あ、こういうのありなんだっていうのを、なんか見せていくっていうのが大事ですよね。
なんかもうちょっとこうファッション業界ともつながったり、なんかコンテンポラリーアートシーンとも接点を持ったり、音楽でもね、こうつながったりとか、いろんな、なんだろう、これだけじゃないんだよっていうスタイルもどんどんどんどん増やしていきたいですし、そのためにはやっぱ自分のその厚みっていう意味でも、日本のカルチャーも、ですけど、そこをやっぱりそういう精神性をやっぱ鍛えたいですし、日本全国をちょっといろいろと感じながら、そういうイベントにも顔出しながらみたいな感じですかね。
でもね、なんかこの番組でよく歌舞伎俳優さんたちもね、来ていただいたりするんですけど、いや皆さん口を揃えて言うのは、伝統こそ革新、じゃないとやっぱ伝統っていうのは実は続いていかないというね、そういうところもあったんで、まさに多分今の話もそこに通じるんじゃないかな、で先人たちがそうやってこう今まで作ってきてくれた陶芸の世界をさらに今革新していっているわけじゃないですか、それがあるからこそまたこの陶芸っていう世界がずっとね、未来永劫続いていくかもしれないというね、話ですもんね。
そうですね。
いや、だから結構重要な役割を担ってますよ、実は。プレッシャーかける意味はつもりもないけど、ね、楽しみですね、これからますますね。
頑張ります。
最後にまた改めてインフォメーションということで言うと、先週もご紹介しましたけど、5月末に、大阪でイベントがあると。はい、いうことですけど、もう一回これちょっと紹介してもらっていいですか。
はい、5月29日から、6月4日までの1週間、大阪梅田阪急本店の、1階で、結構大規模な個展ありますんで、
これ結構実はすごいことですよね。いわゆる梅田阪急の本店の1階の玄関口みたいなところで、広いスペース
でしょ。そうですね、なんか本当に、多分阪急その百貨店さんの中でも、多分本当伊勢丹の次にすごい、関西ではもう本当ダントツの、日本で2万ぐらいのこう、売り上げを誇る、だからすごいなんかノルマンもあって、なんかすごい、
いやこれじゃあちょっともうあれじゃないですか、また売れまくるんじゃないですかこれ作品が。
いやもう不安で不安で仕方ないですけどね。もうあんまり関西にね別に知り合いもそんなにいるわけでもないですし、
いやでも多分さ、それたまたま関西であっていろんなとこから来るんじゃないですか。福岡から行く人もいるかもしれない。
いやお越しいただきたいです。もう来年、すいません、今年、本当大規模な個展で言うとこれが多分もう一個だけなんで。
あら、そうなんですか。もうこれ以降年末までないんですか、具体的に予定は。
いや、もうそれこそ12月アメリカマイアミですし、海外の展示が続くようになるんで、そこから、
いや貴重な機会ですね、日本でのね。
そうですね、あと東京で一個夏にあるんですけど、でもそれはちょっとこうよりコンセプト重視の展示なんで、作品のバリエーションで言うとそんなにないんですよ、
なるほど、
っていうと、もうこれが一番大きい
小賀高博展ということで
言うと全部見れる、小賀高博展になってると思います。おお、
そこにももしかしたらちょっと大きめの作品が
そうですね
来るのか来ないのかだって車とかも展示するようなスペースですからね。もう
そうですね、
言ったらね、もうちょっとなんかその辺もちょっと今まで見たことがないような、もしかしたら新たな作品もあるかもしれないというね、勝手なこと言ってますけど、
いやいや合ってます
そしてイベントだけじゃなくて、情報的には、古賀貴博さんのホームページ、あるいは SNS で言うとインスタグラムを、検索していただくと、 いわゆるビジュアルも見れると、
はい、そうですね、あの、うん、一番多分やっぱ最新情報は多分インスタグラムだと思うんで、
なんか噂によるともうネットとかで もう作品が買えないぐらい人気らしいですね。
いやー、うん、まあそうですね、ありがたいことに、うん、なんかもう全部完売している状態で、
うん、気に入った人はどうしたらいいんですか、じゃあ今後。